皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第59回です。
はーい。
前回はですね、オルネポの桃屋のおっさんをゲストにお迎えして、
はい、
なんか非常に、面白い回になりまして、
テンションがおかしい二人がやってきてね、最初からちょっと空気おかしかったもんね。
で、しかももうキャスやりながらで、まあ、いわゆる公開収録状態で、
うん、
なかなか日頃と違う雰囲気で、後で自分で聞き返してもね、通常の回とはかなり違う感じというか、
うんうん、
もうどちらかというと、なんかオルネポに近いような雰囲気だ。まあまあ、それはそれでね、面白かったし、まあ、ただ、なんて言うんでしょう。例えば、オルネポを聞いたことがないとか、桃屋のおっさんのことを知らないっていう人が、あれを聞くと、なんだろうみたいな。
そうだ、知らない人が急に聞いたらちょっとびっくりするね。
今までね、キタキタカフェをずっと聞いてきたけれども、桃屋のおっさんという人を知らない人が聞くと、
うん、
何みたいな感じ。
そうね。
たまにはね、でもああいう回もね、あっていいと思うし、
うん、
毎回毎回、あのテンションだとちょっとさすがに疲れるけれども、
うん、
でもね、あれ聞き直すとね、まあ編集したから何回も聞いてるんだけど、
うんうん、
いや、あの回、ほんと前回ほどずーっと聞いてて、笑える回はなくて、
うん、
今までの回でも、その、部分的にね、面白いところでこう、結構笑ってる時はあったんですよ、自分でも。
うんうんうん、
ただ前回は本当に最初から最後までずーっと笑いながら編集してたもん。
本当、そういうのってなかなかなくない？だって、作ってさ、お笑いとかでもさ、何でもそうだけど、なんか笑わそうと思ってさ、やるったってさ、なかなか笑えないじゃん、ずっと。でもあれ素だもんね。
あれ聞いてもらうとわかるんですけれども、
うん。
うさこのボケに桃屋のツッコミというパターンでずーっとやってるわけですよ。基本的に。で、自分は、普通の MC 役みたいな感じで、自分自身は、ね、特に面白いこと何も言ってないんですよ、あの回では。
そうだっけ？
うさこと桃屋のやりとりが面白いんで、編集している時に聞いてると、なんか客観的にこう笑えてしまうというか、まあ逆に言ったら、俺何も面白いこと言ってないよなっていうのは実感できたけど。
なんだろうね、全然覚えてないけどね。何言ったか。
相変わらず喋りっぱなしで、覚えてないわ。聞き直しもしないわ、みたいな。いや、まあ、それでいいんですけどね。前回のことをね、こと細かく、覚えていて、また今日喋られてもそれぞれでなんだか、うん、そんなのは、俺たちが知ってるうさこじゃない。いうふうな感じにね、思われますんで、まあ、それはそれで、いつものキャラでよろしいんじゃないでしょうか。
いや、お笑い目指してるわけじゃないからさ、なんか、自分の、出た番組を、聞き直してさ、ここがダメだったって自分でダメ出してさ、もうちょっとこうした方がいいんじゃないかとか、やるわけないじゃん。面白くはなりたいと思うけど、なんかさ、違うじゃん。もう何でもいいか。
まあ中にはね、そういう人もおると思うんですよ。やっぱ聞き直して、あ、ここがダメだったとか、このトークはダメだとか、こう盛り上げ方が下手だとか、そういうことを反省して、次の収録に生かそうと思ってる配信者の人もまあ絶対おると思うんですよ。まあでもうちはそんなね、番組ではないので、あるがままで、まあよろしいんじゃ、ないでしょうか。
そうだね。なんかどうしよう。今日面白いこと何にも言えないけど。普段面白いこと言ってるつもりもないんだけど、なんか今日なんかダメかもしんないね。
でもさ、大体コメディアンの人って、
うん、
本当の意味でのコメディアンの人ってさ、その、舞台の上とかじゃない限りは、別に私生活全然面白くないんだよね。面白くないというか、逆に静かでおとなしいという人が多いじゃないですか。
うん、よく聞くね。
そういうことね、この前亡くなった志村けんでも、
うん、
なんかあの人なんかはもう毎日飲んで帰っても必ず家帰ったら映画一本見てるとか。
え、そうなんだ。
うん。
へ
え。やっぱりカメラアングルとか、話の間の作り方とか、なんか勉強してたとか、スポーツ新聞はもう全紙毎日読んでたとか、もう隅から隅まで目を通して、今その、 世間では何が流行ってるのかとか、そういうのもいつもチェックしてたとか。
すごい勉強熱心なんだね。
売れるコメディアンの人とか、まあ、そのコメディアンに限らずね、
うん。
人の評価を受ける人っていうのは、その水面下というか、こう目に見えないところで、まあ多分本人たちは努力してるという意識もないのかもしれないけれども、まあ傍から見るとやっぱり勉強してるような。で、そうしないとね、やっぱりほら、インプットしないとアウトプットってできないでしょ。
うん、まあね。
簡単に言えば自分らだってその、映画を見ないと映画の話ってできないじゃないですか。
うんうん。
ただただあの過去に見た映画の話ばっかりやったって、ね、すぐネタが尽きてしまうから、やっぱり、新しい映画を見なくちゃいけないとか、
うん、
でこの一本なんか見たらなんか関連してこっちもちょっと見てみようかとかね、
うん、
そういうのもあるんで、まあその我々がその志村けんと比較しても全然あれなんだけれども、かといって今自分らがこのねポッドキャストというものに関わって、この番組を盛り上げるために何か、水面下で一生懸命努力をしているかというと、
うん、
まあないわな、
うん、ないね、
ないね、
うん。
いつも通り、ただ漠然と他の面白い番組を聞いて、ケラケラ笑ってて終わりというね。
うん。そうそう。この人のこういうところを取り入れようとかさ、もう全くないもんね。
そうね。だから、例えばその、桃屋のおっさんでも、切れ長のグリーンさんでも、
うん、
面白いけど、
うん、
じゃああの人たちの真似できるかっつったら、それはね、我々にはできない話で。
うん。まあ、真似したところで、真似だからね、その人じゃないからさ。まあ自分たちは自分たちのでいいんじゃない？大場さんは大場さんのキャラっていうかさ、なんかそれがあるからいいんだよ、そのまんまで。
そうそう、真似しても結局ね、その桃屋のおっさんとかグリーンさんのコピーにしかならない、いわゆる劣化コピーにしかならんからね。だから例えばよさこさんがマーヤさんの真似してもコピーのコピーにしかならない話だし、あんまり意味はないわね。ネタとしてね、あの真似するっていうのはあるにしても、
うんうんうん、だってもしさ、それ真似して受けたとしても、でも自分じゃないからさ、作ってる自分だから続かないと思うんだよね。どっかで無理が出てくるだろうしさ。
そうそう、もう瞬間芸でね、
うん、
あのそれこそね、深夜とかね言うぐらいだったらできるんだけどじゃあいつも深夜深夜言ってたらなんだこいつだって思われるだけなんで意味わかんねえという。
そうね。
そういうことで今日も相変わらず何の打ち合わせもなくこうダラダラっと喋ってるんで、まあ思いつきで話があっちこっち飛ぶんですが、
うん、
つい先日ですね、なんであの時放送部の、
ああはいはい、
オンライン部活動というんですか、
うんうん、
ツイッターの方でズームを使って、
うん、
なんであの時放送部の収録やりますんで、観覧ご希望の方なんか先着何名様までみたいな感じで、
うん、
告知があったんで一応申し込んだんですよ。
おう。
で、ズームってね、今あのオンライン飲み会とかでこう有名になったけど、
うん、
まあスカイプでも同じようなもんなんですが、要はあの画面越しに複数の人間がもう顔出しして、
うん、
まあネットを使ってこう通話できる、まあテレビ電話みたいなもんなんですけれども、
うんうん、
でそれ使って、まあ、今までそのなんであの時放送部というのはその名古屋のなんであの時カフェの中で、来たお客さん同士が、まあ、マイク持って対面収録をすると、
うん、
自分と佐藤さんも一回あそこで対面収録やったことがあるけれども、
うん、
基本的に何であの時放送部っていうのはもう毎回毎回お店におる人が交代交代で喋るみたいな感じでやってたけれども、
うん、
今回のコロナ騒ぎのために何であの時カフェ今休業中と、
うん、
一旦ねちょっといろいろあってお店がカフェとしては休業して、それでももう一回こう体制を立て直して、
うん、
もう一回カフェ再開としようとした矢先に。
ねえ。
ねえ、まあ、これはもうその全然徳松さんのせいでも何でもないんですけれども、そんな感じで今閉鎖になってしまって。で、なんであの時放送局から配信してるそのデストロイラジオとか人間病院とか、
うん、
なんであの時 FM、それから、名古屋でこっそり、
うん、
マグロデポン、まあ、こういうのは今まで通り配信してるけれども、まあ、お店の中の対面収録が基本的なフォーマットだったなんであの時放送部がこのままでは何もできないと、
うんうん、
いうことで、まあ、ズームを使って試しにやってみましょうというのがつい2日ほど前にあったんですね、
うん、
で自分もそのズームというのを使ったことが全くないので、
うん、
申し込んだ後にパソコンにインストールして、
うん、
多少触って、ああ、こんな風になるんだな、ということで、当日参加してみたわけですよ。
うん、どうでした？
ちなみに、うさこさんは、ズームとかは使ったことは？
うん、ないよ。インストールもしてないし、何もしてない。
パソコンでやったけど、スマホとかでも、アプリインストールしたらできるということで、まあ、その意味ではスカイプと同じような、感じらしいけれども、
うんうん
うん、6名かな参加してたんだけども、
うん、
カフェ側、徳間さんたちの方は、もう画面、動画を出してて、
うん、
残りの人はみんな顔は出してなかったんですよ。一般の方っていうか、カフェ以外の参加者は顔出してなかったんで、
うん、
じゃあもうそういう横並びにしてたんですけどね。
うんうん、
カフェの方は、参加者が、徳松さん、ひとしさん、たつらうさん、ゆっこさん、
うん、
という、まあ、いつものメンバーが、まあ、全員マスクして、
うん、
なぜか、たつらう会長は、下の階の中二部屋の方をうろうろしてたけど、感染防止？さこさんも行ったことあるかわかると思いますけれども、ね、窓際にパソコンが置いてるけど、
うん、
そこのカメラで撮ってるんで、画面上は窓側からカウンター側を見たような感じになってるんですね。
ああ、なるほど。はいはい。
絵的には。
うん、
ちょうどね、ほぼほぼ画面の中央ぐらいに、島次郎さんが描いて飾ってる絵があったじゃないですか。
はいはい。
それがほぼほぼその画面の中央になってると。
うん、
ただ、離れてるから、まあ小さいけどね。
うんうん、
画面的には。
うん、
そういう感じで、まあ、向かって、右側、壁側に徳松さんがいて、左側の階段側にひとしさんがいて、
うん、
で、奥のカウンターの方にゆっこさんがいて、
うん、
で、下の中二部屋でたつらう会長がうろうろしてるという
。
なんかよくわからない感じでですね。パソコンの画面だと、表示上、喋ってる人の画面を、前面にパッと大きくするのもできるし、
うん、
例えば6人だったらこう、6等分にこう分割して表示することもできるんですね。
ああ、はいはい。
顔出してない人は、まあその黒い、四角に登録してある名前だけがこう表示されると。例えば大場とかね。
うんうん。
あまりにそれだとなんかこう画面暗いなと思って、自分のところは、このキタキタカフェのアートワーク。
へえ。
それと貼り付けて、まあなんかちょっとでも見栄え良くしようと思って、
うん。
結局ですね、これまあ近日中に番組は配信されるはずなんですけれども、一応なんであの時放送部としては2本撮りをして、
うん、
1本目はなんかもう全員でわっちゃわっちゃやって、
うん、
やっぱりね、なんとなくね、話しづらいのはあるんですよ。
それ何？みんな、音声はそのまま繋がってるから喋ったらみんな、あれなんだ、被るんだ。
そうそうそう。だから、5人6人でキャスやってるような感じ、スカイプやってるような感じ、
コラボに上がってきて喋ってるみたいな。
そうそうそうそう、まさしくその通りで。
へ
ー、これが全員が顔出ししてるか、全員が顔出しをしていないかだったらまだよかったかもしれないけど、
うん、
カフェの方だけ顔出しして他のみんなは顔出してないから、
うん、
なんとなくね不思議な感覚だったんですよ。
そうね、
全員顔出ししてないんだったら、それそもそもズーム使うんでもいいやって話だけど。
うん、でもさ、それあれだよね。顔出し、まあ、してる人はあれだけど、なんだろう、相手の顔が見えないからさ、話し出すタイミングとか見えないじゃん。
そうそうそう。
うん、難しいよね。
今この番組スカイプで撮ってて、まあ、これ二人だから。
うん、
で、まあまあね、何回もやってるかも慣れてるから、顔を見ないでも、普通に。
うん、
ほぼほぼ普通に話はできるけれども、
うん、
初めての人も来てね、
うん、
顔も見えない状態だと確かにどうしても、声が被ってしまうとか、
うん、
その話しかけるタイミングがっていうのは、やっぱりあるわけですよ、
うんうん。
自分みたいにこうやって番組ね、ずっとやってて、スカイプとかで話す慣れてる人間ですら、どう入っていったらいいのかとかね、ちょっと一瞬ね、戸惑ってしまって、それは多分徳間さんたちも同じと思うんだけど、
うん、
結局1本目はもうなんかみんなで参加してもうわちゃわちゃ状態になったんで、2本目はちょっと人数絞って、
うん、
まあ、ゆっこさんが司会で、自分と、あとちょっともう一人、3人で、収録と、
うん。
で、3人ぐらいだったらまあまあ割と普通に、喋れたかなという感じでしたね。
うん、
まあでも結果的には面白かったし、何より、まあ、徳松さんも番組はずっと聞いてたけど、
うん、
久しぶりにこう、なんていうの、動いてる徳松さんとかね、ひとしさんとか皆さんが見れたんで、うん、嬉しかったですね。 自分は、今年1月の終わりに名古屋行って、そのカフェの方にも行ったけれども、
うん、
大体自分的には3、4ヶ月に1回ぐらいの割合でずっとこの3年ぐらい名古屋行ってるんですね。
そうね。
大体平均してね。となれば本来的には、まあ4月とか5月ぐらいに名古屋に行ってるはずなんだけど、まあ今全然そんなね、行ける状況じゃないので、
うん、
まあその意味では画面越しとはいえ、あのカフェの様子とか、あの皆さんの顔が、まあマスクはしてたけど、
うん、
皆さんの顔が見れたのは良かったなと思いました。
いいな、私、そうね。私最後に行ったの年末の時だもんな、やっぱり年末の忘年会の年越しのやつ。なんであの時カフェで。うん、
あの、こたつの、
そうそうそう。
出してたという。まあでもそれはそれでもね、いいと思うよ。自分はその年末の年越しでカフェに入ったことがないんで。
あ、そっか、そうだよね。あ、
いや、さすがにあの家族ほっぽらかして、大晦日に、いや、ちょっと名古屋行ってきますな、さすがの私も言えないでございますよ。
そうよね。
まあね、いつか行ければ行くと思うんですが。
うん。
結果的になんか面白かったということで、急遽、今度は5月の1日だったかな、金曜日だったか。にまた第2回目の放送部やりますということで。
ああ。
うん、ツイッターで言ってたんで、一応、行きますというね、参加申し込みだけはしてきましたけれども。まあ、その参加する人の人数とか、あれもあるかもしれないけど、
うん、
別に普通にみんな顔出ししてやってもいいんじゃないかなと思うんですけどね。あの、収録の模様は登録した人しか見れないし、喋、
うん、
ってる音声は、あの、録音してポッドキャストで流すけど、それは別にね、顔は見えないんだから、
うんうん、
なんかその方が盛り上がるんじゃないかなと思うけど、まあ、それを言うのは、徳松さんたちの方であって、あんまり自分がね、強く言うことでもないので、私はあくまであの、一参加者ですから。と思うので、まあ今この回、今収録してるこの回が配信される前後ぐらいで、2回目の放送部の収録があるんじゃないかと思うんですが、まあ、特にあの、よほど緊急なことがない限りは、ちょっとまた、顔出してみようかなとは思っております。
はい。
まあ、そんなところですかね。最近あったなんか、大きい出来事というのは。大きい出来事じゃないけど
。
まあでもね、本当に今、遠出が全くできない状態なんで、自分も今、仕事は普通通り行って、あとは、近くのスーパーに土日にまあ食材買いに行くというのは当然あるし、あとはそうね、着付けの居酒屋とかに行って、で、今いろいろみんなテイクアウトとか、お弁当とか切り替えてるんで、それをちょっと買いに行くとか。
うんうん。
そんな感じですかね。まあ少しでもね、やっぱり頑張ってる馴染みの店を少しでもこうね、サポートできればなと思って。まあ毎日毎日はね、買えないにしても。
まあね、なんかまあ無理せず自分のできる範囲で何かできたらいいよね。
まあ言うてもね、自分なんか普通のこう、勤め人だから、
うん、
まあそれ仕事上いろいろあるにしても、今のところその給料がすぐ下がるとかいうことはないわけですよ。
うん、
将来的にはね、ちょっとわかんないけど、景気悪くなれば、
うん。
ただやっぱり自営業の方とかね、特に飲食関係とかは、本当にすごい打撃を受けてるんで、
うん、
みんな必死でね、やってて、いや本当にね、これが長引いてしまって、もうそのずっと、何年も行ってるお店が、ね、潰れてしまったって言ったら本当に、ね、こちらも寂しいし辛いからね、まあ少しでもなんかねお役に立てればいいかなということで、まあそれ言うとそのまあ今言ったなんであの時カフェもそうだし、あのね、名古屋のシネマスコーレもそうだし、まあ日本全国ね今もそんな話ばっかりだから、なんかねできればいいなと思って、この前もあのシネマスコーレと映画作品、あのアニメ映画の音楽という作品とコラボしたあの T シャツが販売されて、それ買ったんですよ。
うんうん。
ツイッターに写真あげたけど。
うん、可愛いな、あの T シャツ。
そうそう。その映画という作品に出てくる、あの、ヤンキーというか男子高校生3人と、その場背景があのシネマスコーレの入り口の部分。
うんうん。
こうイラストにしてるというね、なかなかいい T シャツで。
うん。
もう一つあったのが、恋のクレイジーロードとか、
うん、
デッドエンドの思い出のあの、田中俊介がデザインした、やっぱそのシネマスコーレをサポートしようという T シャツ。
うん、
で、これなんか、シネマスコーレの坪江さんも全然知らないところで動いてたみたいで。
ねえ。
ねえ。 でも、売り上げは全額シネマスコーレに渡しますみたいな。
もうさ、すごいね。男らしいね。かっこいいよね。
でね、田中俊介といえば、以前、能型映画祭に、来てくれて、うさこさんもね、来て、サインまでもらってたけど。
うん。
で、そうなったらやっぱそれも買わざるを得ないでしょう。当然。それもポチッとしまして。ちょうど今日ですね、発送メールが来たんで、近日中に届くはずなんですが。まあ、届いたら、また写真撮ってツイッターにあげましょう。
さすが私の田中俊介。やべ、でももう本当こういうこと言うから敵が増えるんだよ。お前、何言ってんだこいつって。
いやでもね、今この番組聞いてる方ご存知ない方もいると思うんですが、その以前、名古屋を中心に活躍しているそのボイメンという、
うん、
まあそのアイドルグループの一員だった田中俊介。今ちょっとね、病気のこととかあってそこはやめちゃったんだけど、
うんうん、
ボイメンのメンバーの時からずっと俳優としてもかなり活躍してて、
うんうん、
まあ今後俳優一本でやるということで、この彼が、主演した、短編だけれども恋のクレイジーロードという作品がありまして、
うん、
それを2年前の能型映画祭で上映させていただいて、
うん、
でその時のトークゲストということでその主役の田中俊介から、
うん
監督の白石浩二監督と、それからシネマスコーレの坪井さんとか、豪華メンバー来ていただいてですね、うん、トークショーあって、で、それが終わってから観客の皆さんはサインをもらいにね、ずっと並んでたと。
うん。
しか、おさこさんあの時、一番最後ぐらいだったよね、サイン。
そうね、うん。一番最後だったかな、うん、それぐらい。
で、自分はスタッフだったんで、上映が終わった後、片付け作業をずっとしてて、横目で見てて、
うん、
で、果たして、彼女は本当に田中俊介の前で話をすることができるのかと。いや、もしできないようだったら、ちょっと自分が横から、サポートせねばなるまいと。やっぱ気にしてたわけですよ、あの時は。片付けしながら。で、自分はスタッフだから、
うん、
イベントの前に、彼とは挨拶は、させていただいてるんで、
うん、
いやすみません彼女はちょっと自分の番組の相方で今日わざわざ北海道からこの福岡県の能型市まで田中俊介に会いたいがために一心でやってまいりましたんで一つよろしくお願いしますと言おうかなと思ってたら割とあっさり喋ってたんで、私の出番はなかったと。
いやそこはいやそんなね思いでおばさんが気にかけてくれてるって全然知りもしなかったんだけど。でも知ってたとしても、やっぱりここはさ、自分で喋りたいよね。
まあ、そりゃそうだよね。いや、だからほら、一応ね、遠くから見守ってしゃしゃり出なかったわけですよ。万が一の時は、緊張のあまりね、舞い上がってたりしたら、じゃあ私が行こうかと思ってたんですが。まあ、逆にそこで自分が横から出てきたら、田中俊介もなんじゃこいつだと思ったとは思うんだけど、何このおっさん急に横から出てきてみたいな。この人スタッフじゃなかったのみたいなね。
どういう関係ですかみたいな感じでね。
いや、番組の相方ですと。番組って何ですか。いや、実は、ポッドキャストというものがありましてですね、みたいなね。
いや、それでもよかったかもね。ポッドキャストって何ですかってからさ、もう、ぐいぐい行けばよかったかもね。
坪井さんも出てるんですよ、とかね。そこでぐいぐい言えばよかったかもしれない。
今度ぜひ田中さんもうちの番組にゲストでとかさ。
まあ、事務所通してくださいとはまず言われるでしょ。
まあね。
でもね、今思うとその後ですね、そのスタッフと出演者とまあ、能型のボタンというお店で打ち上げがあったわけですよ。
うん。
いや、その時にね、ちょっと iPhone 持って行っとったからね、そこでちょっと一言ぐらいなんかコメントでももらっときゃよかったかなと後で思いましたよ。残念なことにね。
ねえ、まあ。
それ番組で流したらさ、日本国中の田中俊介ファンが聞いてさ。
いやーもう、いや、もしそれやったとしたらもう大変だろうね、きっとね。
大変ですよ。もう、その回だけ、すごいね、再生数を稼いで、一気にランキング1にガーッと上がって、で、次の回配信したら一気にガーッと落ちるというね。まさしく一発屋的な。
それでもいいんじゃない？それでも、その一回だとしても、あの田中俊介がメッセージを送る番組ってなんだよって、なるじゃん。
天下取れたよね、絶対。一瞬でも。もう三日天下でもよかったかもしれない。というか、今からでも、もし、この番組をお聞きの方で、田中俊介さんにコネがある方は一つよろしくお願いします。
お願いします。もうね、本当にあの笑顔が可愛くてね。なんだろうね、あの人。
実際ね、あの本当にイケメンだけど、あの俳優として非常に優れてると思いますね。だから、その坪井さんとか白石監督も抜擢したんであって。
いや、すごいすごい。
彼も確かなんか毎日一本絶対映画を見るとか言ってたよね。
ああ、ね、見てるって言ってたね。
だからやっぱそういうところがやっぱり俳優としてアウトプットするときにやっぱりね大きい財産になってると思うんです。その名古屋のシネマスコーレで、
うん、
あの恋のクレイジーロードとかデッドエンドの思い出っていうのを見たけど、
うん、
あともう一本ゼニガタっていうのも見たけど、
うん、
やっぱうまいんですよ。いい役者やなと思いましたね、
うん。
そのアイドルグループのボイメンというところの活動はもうほぼ知らないんで、
うん、
あくまで一人の俳優としてしか見てないので、
うん、
歌ったり踊ったりっていうところは知らないからあれなんだけど、やっぱそれでもいいな、すごいなと思いますね、あの人は。
ボイメンがさ、あの名古屋のアイドルグループなんだけど、北海道のローカル局のその番組？
はいはい。
に、たまにね、朝出てくるんだよね。ボイメン、今日のゲストボイメンですみたいにして、ちょいちょい出てきて、で、そこでね、見つけたんだよね。あの、田中俊介さんをさ、見つけて、あ、可愛いこの人と思って、こう何回か見てて。で、そのうちに、そうやって能型に、こうゲストでトークショーに来ますよ、みたいな感じで。で、まあ、もともとその能型の映画祭行こうと思ってて、それプラス、そうやって来るっていうから、もう、ね、お得、二倍にお得っていうかさ、行けてよかったなと思って。
まあ確かにね、あの、能型映画祭みたいな、まあ正直言うと田舎のね、ちっこいイベントで、大物がね、ずらずらっと揃ってね、監督とかね、
うん、
俳優さんたちがずらっと来るっていうのはまあ本当に、まあぶっちゃけね、そんな高いギャラをお支払いしてるわけでもないんですが、
うん、
いや、よくは知らんけど、そのあたりは自分担当じゃないから詳しくは知りませんけども、決してそんなにね、超高額なギャラは出てないと思いますが、
うん、
まあ、それで来ていただけるのは本当にありがたいことです。
もちろんその、ゲストでこう、ボイメンですって言って、そういうのしか見てなかったからさ、その、能型の時に初めてその演技を見たんだよ、映画でさ。
ああ、はいはいはい。
あ、可愛いだけじゃなくて、本当に俳優としてなんかすごいな、この人、と思って。
あの、特にその上映した恋のクレイジーロードってもう25分ぐらいの短編なんだけど、
うん、
あの、いわゆる白石浩二監督の、あの、なんて言うんでしょう、こう、エッセンスがものすごくギューッと入ったような作品で、
うん、
あの、白石監督のその怖すぎシリーズとか、オカルトとかカルトとか、まあ最近言ったらなんだ、貞子バーサスかやことかいろいろあるけれども、そういう作品ずっと見てた人だったら、ああ、やっぱり白石監督だな、というようなところがもう、あちらこちらにそういうね、要素が散りばめられて、とにかくあの、濃いんですよ、成分が。で、そういったところに、彼がドンピシャハマってて、しかもかなり、なんて言うんでしょうね、まあ、若干ネタバレで言うと、こう、ちょっとこう、二重人格的な、キャラなんだけど、あのあたりのこのカーリオっていうのがなんかね、ゾクゾクとするぐらい上手くて、実際ね、あの本人に会ったらも全然ね違うんだけど、
うんうんうん、
優しい感じの好青年というか、
なんだろうね、リスみたいな。
そうそう。で、あの自分らみたいなそのスタッフとかにも非常にあの気軽に普通に話してくれるし、それでもね、彼が着いた時にJR の能型駅前にお出迎えに行ったら、
うん、
そら漂うオーラが違かったですよ。
まあそりゃ違うっしょ。
しかもそのね、本当にあの人口6万人もいない能型駅のあんなとこにこんなスターとか普通来ないじゃないですか。もうなんか全然場違いなオーラがね、漂ってるという。でしかも奇水の映画好きだから、実際そこで落ち合う前に早めに来てて、一人でその映画祭の、
うん、
上映会場に行って小さいブースでも映画を見てきたというね。
あ、へえ。
た人わかると思うんですけれども、お茶の山本園というお店、もう今、空き店舗になってるんですが、そこで映画上映してて、まあ、非常に小さいスペースなんだけど、そこで見てきましたとか言って。いや、多分ね、そこの担当スタッフの人は、田中俊介と気がついたかどうかわかんないんだけど。でも明らかにどう見ても一般人とは思えん人だから。ね、いくら普通の格好しても。 まあ多分、あれと思っただろうね、きっと。
本当に映画好きなんだろうね、純粋に。もう普通行かないもんね、そんなさ、フラット。
いや、行かない。普通だったら、その、呼ばれたイベントに行ってトークショーしてね、帰るみたいな感じでしょうけど、うん、前もって言っても映画見てきましたっていうか、すげえなと思って。本当にそういうところ見ても非常にこうね、自分みたいなこう、おじさんから見ても非常にこう、好感度が上がるというか、自分もこれぐらいイケメンでもうちょっと身長があって、英語が素敵だったら、というふうにね、まあちょっと思わんではなかったけれども。
まあ、背が低かろうが、年いってようが、おばさんだって可愛いよ。大丈夫だよ。自信持って。
なんか、フォローしていただいてるか、フォローになってるかどうかもよくわかんねえけど、まあありがとうございます。
フォローしてんじゃんだって。
ありがとう。
え、だって今悪口じゃないでしょ。え？
いや、悪口じゃないよ。いや、だから素直に今ありがとうと、心の底から言いましたですよ。
違うんだよ。今、こうやって話しながらさ、2年前の能型行った時のことふっと思い出してさ、いや、あんなこともあったな、こんなこともあったなと思って、懐かしいなと思って。
ね、まあ、あの年は本当にね、非常に怒涛のスケジュールというか、本当大変で。まあ、でも楽しかったけどね。いや、なかなかね、もうあんなこともないというか、しかもね、あの日は翌日は、笹山さんのライブもあったりしたのか。
そうなんだよ。
もうすごいなんかこう、アップアップ状態で、前日だったか。田中俊介が来る。
そうだっけ？ああ、次の日だっけ？なんかもう、うろ覚えだな、その辺。まあ、どっちがどっちだね。
いや、前の日の、前日の夜にボタンでライブがあって、で、次の日、能型産業祭りのステージで。
そうだ。
笹山さんが歌った時に、もう、到着したての坪井さんがいきなりステージに上がって喋らされたという。
そうだ、そうだよね。で、ペガさんもいたよね。
あの人混みのわさわさしてる、能型古町商店街の中のステージに、着いたばかりの坪井さんたちが上がらされて、喋るという。こう考えたら、うちの映画祭もひどいことするよね。もうゲストこき使うというかさ。来たばかりの人に何の打ち合わせもさせずにさ、さあ、坪井さん上がってくださいみたいなさ。ひどすぎるよね。
面白かった。面白かったね、あれ。
まあ本当ね、一観客としても面白かったし、まあ正直ね、今ちょっとこういう状況下なんで、今年映画祭があるのかないのかもよくわからん状態なんだけど、万が一最悪ね、今年ちょっと中止になったとしても、まあ来年以降継続できればいいかなと思ってるけど、本当に。いやもう全然わかんないですね、今先のことが。
そうね。もう。
もうなるようにしかならないというか。
だって今年、そうだよね、2月ぐらいだっけ、そういうのを言い出したのね。発症者が出てきて、とか。
そうね。だから、自分が1月の終わりに名古屋に行った頃って、まだ、そんな全然話もないし。普通に行って、普通に帰ってきて、特に何の問題もなかったけど、やっぱ2月、そうね、2月の半ばぐらいからだったっけ。
そうね。で、今4月もうちょっとで終わるじゃん。2ヶ月経ってもまだ全然収まんないもんね。
5月のゴールデンウィーク明けて、ね、非常事態宣言が解除とか、まあ多分そう解除だと思ってる人は少ないと思うんだけど、どうしてもね、その効果が出るのはタイムラグもあるし、で、急激にね、一気に、感染者がいなくなるとかいう話でもないから、でもまあ、うちなんか、まあ、仕事がまだあるだけ、もしかしたらいいのかもしれないけど、やっぱりね、学校とかね、保育所とかも。
ああ、まあ、そういうところもそうだけど、まあ、あと、農家の人とかだよね、もう、給食とかないからさ、材料とか野菜とかのさ、行き場がなくない？
そうね。一時期ちょっとね、そのトイレットペーパーとかね、ティッシュがなくなるってこうデマが飛んで、あれも結果的には本当にね、短時間で終わった話だけど、一瞬も昔のオイルショックのあの頃を思い出すかのごとく、お一人様一個までみたいな感じで、今別にね、スーパーとかイオンとか行っても普通にトイレットペーパー売ってるけど、まあ逆に言うとありがたいことに今食材がないとかね、それは今のところないのは助かるんですが、 まあね、農家の人とかね、まあ、漁業関係者とか。
うん。
だからその食材関係でも、例えばその、お土産をね、作るところとかが、例えばほら、北海道で確か白い恋人が生産中止になったんじゃなかったっけ？
そうそう、なんかね、言ってたね。結構は、早い時期から言ってなかったっけ？
かなり前からね。
うん。
あれ、まだ多分そうなってるのかね、製造。まあ、一旦中止みたいな感じで。
あれどうなんだろう、今はまだ中止になってんのかな、わかんないけど。
普通に買って食べるというよりも、やっぱりあれね、観光、
うん、
観光地とかで売ってるところだから、今観光客いないから、売れないだろうね。
まあでも最悪さ、そういうなんか、作って通販できるお店はまだいいかもしんないけど、そういう生物とかさ、まあ牛乳とか牛とかさ、そういう生き物とかは、ちょっと厳しいよね。やってる人は。多分。
お知り合いの居酒屋とかも、いわゆる、お弁当とかテイクアウトにしてるけど、まあ、基本的にはやっぱりどうしても、生物っていうのはね、出せないし、
うん、
特にこれからね、暖かくなる時期だから、
うんうん、
ね、万が一のことあったら怖いから、まあ、基本的には火を通したもの。
そうね。うん、
ね、なるけど。あ、そういえば、昨日、一昨日か、そのお弁当書いた時に聞いたら、やっぱどこのお店も今それこそういうことやってるから、そのお弁当のあの、ケース、
うん、
入れ物が今、だんだん難しくなってきた。
あ、今度そっちが。ああ。
だけどどこの居酒屋系とかも、
うん、
そっち方面に切り替えてきて、容器がないと。
いや、もう、あれだよ、昔ながらのお豆腐屋さんとかみたいにさ、あの、鍋持ってきてっていうさ。
そうそうそうそう。場合によってはね、もうそれでいいんじゃないかと思うよね。とはいえね、全員が全員そういうわけいかないから、やっぱりちょっとね、普通にお弁当としてね、出すとすれば、やっぱりその容器はいるんで。たまたま自分が行ったら、他のあの居酒屋の大将も来てて、3人で話してたら、うん、いや、なんかあそこのあたりのなんか、山積みであるらしいよ、みたいなね。そんな話したし。結構なんか地元情報は口コミでね、昨日も、あそこの業務用スーパーにはなんかマスクが山積みになってたみたいなね。
へ
ー。そんな話流れてきて、
うん、
ネット上で見たけど、いや今俺今仕事中だから行けないしと思ったんだけど。
普通に仕事してる人ばっかりだと思うんだよ。でマスク買い占める人ってもう限られてるじゃん。もうだって開店に並ばないと買えないとかなんだからさ、その時間に行ける人って限られるから、マスクして仕事行かなきゃいけない人ほど買えないっていう、この矛盾ね。
そうね。
うん。
我が家も最近はもう布マスクだね。洗って何回も使えるようにという。普通の今までの使い捨てのマスクも一応もうちょっと家にあるんだけど、これちょっと万が一のためにと思っても手をつけないようにして。結構職場でも布マスクの人多いね。
いるいる、職場でもいるもん、うちも。
そんな高級品じゃなくてもいいし、別に我々ほら病院関係者じゃないから、そんなね、高性能のマスクをする必要もないし。
だから予防だからもうさ、本当にもう必須みたいじゃん。マスク必須みたいになってきてるじゃん、今はさ。なんだろう。お互いに映さないためにっていうあれじゃん。
だね。
映らないようにするのも大事だけど、映さないようにするっていう目的だからさ。まあ、いいんじゃない？簡易的なさ、手作りマスクだってさ、全然いいと思うし。
いやー、全然いいと思いますね。まあ、そういうことで、いつまで、こういう状況が続くかわからないけれども、まあ、我々は、やれることを淡々とやってね、まあ、こうやって今日も、ポッドキャストを収録して、
うん。
近いうちに配信して、まあ、それを聞いた皆様方が少しでも気分転換にでもなれば、
うん。
いいんじゃないかな、と。いうところですね。で、まあ前も言いましたけど、今どうしてもやっぱり引きこもらざるを得ない状況になってるんで、
うん、
お時間に余裕のある方は一つ、自分たちもじゃあ配信してみようかということで、こちらの世界にどうぞいらっしゃいませと。もうどんどんせっかくの機会ですから、このポッドキャスト界もね、盛り上げていったらいいんじゃないかというふうに、まあ少しでもね、なんかいい方に考えたいですよね。せっかくの機会だから。
いやー、もったいないな。この今、おばさんがめっちゃいいこと言ったんだけど、これを聞く人って、ポッドキャスト知ってる人しか聞かないんだよな。
車にでっかいスピーカーつけて、流しながら俺、近所一緒しようか。
副業すればいいじゃん。何？ 物干し竿を売る途中でさ、こうやればいいのに。物干し竿も売ってるけど、ポッドキャストもやってますみたいなさ。あ、違うよ。番組を流しながら売ればいいんじゃない？なんか聞こえてきたって。
いや、それ番組流しながらさ、走ってもさ、結局聞いてる側からするとさ、なんか一瞬しか聞こえないわけじゃん。
そうだ。そうだった。止まってないんだ。
止まってないな。どっかの公園かなんかに止めてずっと流すんならまだしもさ。
ああ、じゃあ、ああ、そうか。あ、じゃあ、キレイといいじゃん。キレイと1分で終わるから。
あれこそでも知らない人が聞いたらさ、何って話だよね。なんで急に電話が鳴るのみたいな。
チリリリって、ああ、終わったーって終わってくんだよ。
なんかこのおっさんたち二人は一体何やってるんだろうみたいなね。
なんだかね、第一回目の衝撃。あれ面白かったね。いや、もうさ、キレイとも全然聞いてないんだけどさ。一回目しか。
聞けよ。キレイとほどね、本当にさ、リスナーに負担をかけない番組はないと思うよ。
いや、そうは分かってんだけど、なんかね、聞こうっていう、何、そこまでの熱量がないんだよね。
君の熱量は一体どこ向いてんだ？あれか、また今日も外を歩くイケメンに気を取られるとか、目の前を歩く猫を見てるとか、そっちか？
うん、うん、うん。いやー、もうこういう時に限ってイケメンも猫もいないんだよ。だからもう自分の番組を淡々といっぱいいっぱいやってるよ。毎回いっぱいいっぱいなんだから、もう。
いや、毎回いっぱいいっぱいはいいんだけどさ。配信された自分の番組すら聞かないじゃん、あなたは。
ん？だってもう、一度発した言葉はもう自分の元から離れるわけだからさ。いいね。
なんか今、何気に、なんかすごい深いこと言ったね、今。今日のうさこの一言、ちょっとここエコーかけとくわ。
そのエコーはなんだろうね、なんかいい。大丈夫？これ、今日面白いこと言ってないよ？はっきり言って。
いや、だから今日はほら、前回があれだったから、今回は、じゃあ、ちょっと真面目なうさこをね、プッシュしようという。毎回毎回さ、毎回ネタとかさ、イケメンがどうしたとかさ、収録中に他のキャスに気取られてたとかさ。
ごめん。
いや、うんじゃねえよ、それは。大概だよ、君。
いや、ちょっと、ね、通知入ると見ちゃうよね。
どこの世界にさ、自分の番組収録してる時にさ、よそのキャスト見てるやつがいるんだよ、本当に。とんでもないよね。
いや、だってさ、それだって、おっさんとおばさんが喋ってるからちょっといいかなと、休憩してようと思って。
いや、自分もかれこれね、ポッドキャストというものを6年ぐらい聞いてるわけですよ、あちこちの番組。
うんうん。
一度たりともね、その配信者が収録中によそのキャス見てたとかいう話聞いたことはないよ。う
ん、いや、それはさ、大場さんが知る世界じゃん。知らない世界でいるかもしんないじゃん。
まあ、そんな世界あんまり知りたくもないけどさ。
確かに。
せめて自分の番組には集中しようよ。
いや、もうね、これさ、ツイキャス、どこだっけな？ツイッターかなんか言ったけどさ、もうね、家より家っぽいんだよ、ここが。自分家より家っぽいっていうかさ、もうなんか何しても許されるみたいなさ。
いや、俺は許さんよ。
許してくんないの？ああ、そう。
いや、まあ、猫はまだしもさ。猫は許すよ。そりゃ目の前に猫歩いたら、そりゃ確かに自分も見るでしょ。あ、猫が歩いてるという。まあ、それぐらいはいいけれどさ。
大丈夫？だって今日見てないから。あれだよ。だってさ、こんなに素をさらけ出してさ、自由奔放でさ、わがままでもさ、まあ、わかんないよ。大場さんがさ、本当にさ、本心ではてめえこいつって思ってんのかもしんないけど、それでもさ、このうさこのこのキャラはもうしょうがねえなっつって、ね、いいなの、やってくれるところがもう素晴らしいよ。大場さん素晴らしいね。いい相方持ったよ。
いや、だから言ってるじゃん。毎回毎回言ってるけどさ、この番組はうさこというキャラクターをいかにね、世にアピールするか、もうそれに特化した番組なんだから、いいんですよ、それが。
ね、そう、そうやってね、甘やかしてくれるからね、だからね、本当に、本当にありがとう。なんか かね、そのうちなんか本当に刺されそう、私。
誰俺刺さないよ、別に。
違う。この番組を聞いてる人で、大場さんのファンの人がさ、いや、このうさこってやつなんだよって。もうちょっと大場さんの話にさ、ちゃんと向き合ってさ、なんとかちゃんとしなさいよって思ってる人がいそうで怖いよね。私だったらもうちょっとちゃんとすんのに。
まあ、まあ、刺すのはやめていただきたいんですけど、誰かうさこに説教してくれれば私は嬉しいです。そこに正座しろ、話を聞けって言って。
いや、まあ、誰の話も聞かないけどね。鼻から聞くつもりもないけど。
ようやく、いつものうさこらしいトークになりましたですね。いや、よかった、よかった。
そっか、そうだね。うん。まあ、今日の毒はないと思ったけど、あったね。うん。
毒じゃないね、これはもう。
うん。
これは毒ではない。もうね、本当に、ありのままですよ。
うん。これが私だ。
目指せ、松たか子ですよ。
もういいよ。松たか子はもういいよ。忘れてくれ。忘れてると思ったのにな。
来年のさ、あのアカデミーの授賞式でさ、世界各国のうさこと一緒、ふたふというね。
え、じゃあ、じゃあ、大場さんは松本幸四郎っていうこと？
なんでだよ。なぜ松本幸四郎に？いや、あなたのお父さん、俺は。
うん、お父さん、ぽいじゃん。
いや、ぽいけどさ。そこまで歳離れてないよ。
いや、歳じゃないんだって、なんだろう、オーラが、何このさ。自由奔放な我が子を、なんか生温かく、うっすら、見守ってるっていうね。
いや、島次郎さんにお父さんって言われるのは嬉しいけどね。君にお父さんって言われてもね。
お兄ちゃんとはまた違うじゃん。親戚のおじさん。
まあ、歳の離れたいとこぐらいにしとこうか。
ああ、いいね。あ、いとこいいんじゃない？うん。
それぐらいで。
うん。
何がいいのかよくわかんないけど。あ、ということで、もうぐだぐだっとそろそろ1時間ぐらい喋ってるんで。
うん。
そろそろ、もう締めもできないけど締めたいと思うんですが。
うん。
いやー、今回も本当に何にもないトークをぐだぐだっと、繰り広げてここまで来てしまったので、本当にお聞きいただいてる方は、非常に、なんて言うんでしょう。まあ、忍耐力があると言いますか。よほど、心に余裕があると言いますか。
よっぽど物好きだよね。
あんたやっぱ刺されるわ、それ。絶対刺されるよ、いつか。
いや、よっぽどなんか、極めてる人じゃないと無理だと思うな、これ聞くの。すごいね、みんな。ありがとう。
ありがとう。本当にありがとうございます。
ね、うん、本当で。
もう感謝しかありません、いろんな意味で。まあ、今回が59回ということで、次は60回ということで、
うんうん、
まあ、切り番というわけでもないんですが、なんか、着々と、第100回とか、遥か彼方と思ってたんですが、少しずつなんか近づいてきてるなという気が、まあ、しなくもないというところに来始めましたですね。
なんだろうね、なんかお祝いする？
そうね、100回まで行ったら、って、いつだよ、100回は。
うん。
週1でやっても、ちょっとまだかなり先だけど。
そうね。
でもね、始めた頃100回とか考えてもなかったけど、
うん、
まあ60回まで行くんやったらね、まあもうちょっとやれば100行くからね。
あれだよ、今回さ、1時間喋ってんじゃん。10分ごとに区切ってさ、1、2、3、4って。回数をこうね、あれすれば早いと思うけど。
実際ね、結構前後編とかやってるから、本当の意味での配信エピソード数だけで言ったらもっとね、数はあるんですけどね。
もう100回超えてんじゃない？それで言ったら。
いや。まあ、さすがにそこまではないか、まだ。100まではまだ行ってないけど、うん、でも結構、うん、前後編はあるんで。
うん。
まあ、それはでも単純に切ってるだけなんで、まあまあ、きちんとしたね。
うん。
まあ、収録回数としての100回まで、まあ、頑張って、あんまり頑張らなくてもいいけれども、まあ、ぼちぼちと。
うん。
まあ、多分このペースで行けば、来年には100回行くと思いますんで。
そうね。うんうん。
はい。まあ、末永くお聞きいただければと思います。
はい。
はい。そういうことで、今回のキタキタカフェはこのあたりで、締めさせていただきたいと思います。
はい。
今回もお聞きいただきありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。